午前中の仕事が終わり、昼休憩のチャイムが鳴った。レザークラフトの道具、革包丁が欲しくなったので、昼休憩を利用して浅草橋へと出かけた。平日の昼下がり、真夏の日差しで、ちょっと歩くだけで汗がだらだらと出てくる。昼食は取ったり取らなかったり、ただこう暑いと食欲が湧かない。コンビニでアイスコーヒーだけを買って飲みながら歩く。食事なんかよりも趣味のレザークラフトに時間を使うことにした。 JR の高架下で撮影をしているテレビか映画か。タレントさんを扇子で仰いでいるスタッフは尋常じゃない汗をかいているけど、笑顔でタレントさんと話している。タレントさんは男性2名、背が高くて男前。なんとなく見たことあるような気がするけど、残念ながら名前はわからない。待ってるエキストラさんもあっそうにしてるけど、みんな笑顔。浅草橋は下町で賑やか。そして、ふと歩けば撮影を見かける。東京って感じ。浅草橋はレザーショップがたくさんあって、一日いても飽きない。とてもじゃないけれども、昼休憩の1時間だけじゃ回りきれない。素敵な色の革や奇抜なデザインの金物に出会うと感覚が刺激されて楽しくて仕方がない。欲しいアイテムだらけで目がくらむ。財布の中身と相談するんだけどなかなか買えない。そんなこんなで時間はあっという間に過ぎてしまう。休憩時間の終わりが迫る。急いで目的のものを購入して職場へ急ぐ。夢の空間から現実に引き戻される。早歩きで歩いていると日傘を差した気品のあるマダムが優雅に買い物を楽しんでいる。向こうからやってきたのは歩きスマホのマダム。ただ姉さん、歩きスマホ危ないよ。案の定マダム同士の肩がぶつかってしまう。すかさずスマホのマダムが歩きながらせぜりふ、どこ見てんのよ。それを聞いた日傘のマダムも振り返って大声で叫んでいる。暑い日差しの中、マダムは元気だ。昼下がりの素敵な昼休み、日本は元気。そしてマダムは
めっさ元気。
はい、始まりました。一人笑い第72回ということで、この番組はずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いや、連日ね、暑い日が続いてますけれども、このクソ暑い中ね、いや、久々に見ました。ババアの言い争い。ねえ、うざいだけです。もうね、なんて言うんですかね。もうみんな暑くて気が立ってるんですかね。その、マダム、スマホのマダムがね、前もろくに見ずに歩いてたんですよ。でね、それにね、わざとね、その日傘のマダムはね、ぶつかっていたような気がしますね。もう、まあそれでね、結構な勢いでね、肩がぶつかって、もうそら、二人の言い争いは、まあまあ偉いもんでしたわ。まあもうそんなことはね、どうでもいいんですけれども、毎度ね、話題にしてるんですが、私には、高校生のね、息子、ジュニアがおりまして、ここのね、吹奏楽部にね、入ってるんですよね。まあ、小中とね、サッカー部でバリバリやっていたんですが、ここからね、突然吹奏楽部に入って、まあね、トランペットね、吹きまくってるということなんですが、この前、千葉県、吹奏楽コンクールのね、この地区予選に参加するということでね、まあ私、このね、地区予選、残念ながら仕事の関係でね、見に行くことができなかったんですが、まあ毎回言うとるんですが、吹奏楽部のね、女性の顧問の先生と、生徒がうまくいっておらずですね、まあちなみにこの先生は貧乳なんですけれども、何回言うとんねんって話ですけれども、まあね、このね、コンクールの一週間前に突然ですよ。この女の先生が指揮を振る予定だったんですけれども、もうちょっと無理だということで、突然ね、外部の先生に指揮をお願いするというハプニングがあったんですね。もうこれ一週間前ですからね。コンクールの。ね。いやもうまあむちゃくちゃですよね。生徒も、もう保護者もね、もう結構怒っていたんですよね。ねえ、せっかくのね、青春を過ごしているね、吹奏楽部がね、ごたごたということでね、まあ、ジュニアもかわいそうやなと思いまして、まあ、そんな感じやったらね、まあ、この地区予選のね、突破はね、やっぱ難しいだろうということでね、まあ、ジュニアもね、金銀銅の中のね、銀賞をね、まあ、目指してやっていくしかないかなということを言っておりました。 ちなみにこのコンクールではですね、まあ、金賞、銀賞、銅賞のいずれかがですね、まあ、審査によってチームごとにね、この振り当てられるわけですよ。で、まあ、その金賞をもらったチームのうちの何チームかが、地区の代表ということになって、次の、まあ、千葉県のね、県大会に出場できるという仕組みになっているわけです。まあ、でまあ、ジュニアに行く学校でね、まあ、急遽招いた外部の先生っていうのは、実はね、去年のこのコンクールではね、指揮を振っていてくれているんですね。まあ、そもそもこの学校の OG の方で、まあ、学校に招かれてですね、まあ、合宿に参加したりとか、練習の指導をね、してくれてる、いたりとか、もう非常に気心の知れたね、まあまあ先生なわけなんですね。で、まあまあ、その先生もね、まあ今回急やけれどもね、まあこの限られた時間の中で、できることをやろうとね、必死に、このやっていてくれたわけです。で、まあ、コンクールがね、無事に終わって、最後の結果発表の時でございますよ。ね、どうせあかんやろうと、そんな気持ちの中ね、みんな待っていたということなんですが、なんと金賞受賞でございます。しかも地区の代表に選ばれておりました。いやー、ほんまどないやねんと。いやいや、いやすごいですよ。コンクールに参加できる人数っていうのが55名と限られておりましてですね、昨年はですね、部員が55名より多かったということで、選抜チームを組んで挑んだんですがね、残念ながらね、同賞だったんですよね。それが今年は、部員数は55名よりも少ないということでね、上手い人だけをね、選ぶ選抜チームじゃなく、全員が参加ということで、しかも、まあ、トラブル、ごたごたがありまくりで、もうむちゃくちゃだったんですけれども、金賞と、そして、地区代表とね、いや、わけわかりませんね。いや、しかし、まあ、ほんままあ、よう頑張った、すごいということの一言ですよ。で、まあね、家に帰ってきたジュニアにね、すごいやんとね、よかったやんと言うとね、どうもね、ジュニアね、そんなに喜んでおらずね、どないしたんやと、選ばれたのが嫌なんかいなと聞くとですね、休み減るやんと叫んでおりました。はぁ、あ、いやいや、まあまあ、わからんでもないけどね。まあでね、まあ確かに、私としてもですね、予定が狂ったと言いますかですね、この本選のコンクール8月12日ということでね、あ、お盆休みやないかということで、私も絶対行くぜってね、ウキウキしていたんですけれども、前日のね、この8月11日なんですが、吉本新喜劇が埼玉でね、公演をするということで、私、嫁と、ジュニアと、もう私の、合わせて3枚のチケットをね、もうすでに買っていたんですよ。でね、コンクール前日の練習をね、絶対休まれへんと。でも絶対にね、この吉本新喜劇見に行きたいと、ね、ジュニアが言うもんですから、ちょっとね、時間を調べたらですね、まあ、学校まで車で迎えに行って、そこから高速乗って会場へとね、飛ばせば、まあ、ギリギリなんとか間に合うということだったんで、当日、まあ、ジュニアを学校でね、車にパパッと乗せて、高速をかっ飛ばして、するとね、なんとか、10分前、ね、開演の10分前に到着と。いやー、外環自動車道がね、できたおかげでね、余裕でね、間に合ったんですね。でね、会場に入るときに、ちょっと私的にね、衝撃的な出来事がありましてですね、ね、会場の、ま、入り口あたりにね、ま、入り口入るところに、結構ね、いい年こいたおばはんがいましてですね、なんかね、紙を持ってね、みんなに見せてるんですよ、うんこ座りでね。うんこ座りしながらですよ。で、まあ、チケット売ってください的なやつかなと思ってね、その紙を見たんですが、なんと、チケットタダでくださいってね、書いてあるんですね。おー、すごいね、大胆なおばはんやなと思ったんですが、まあそしてさらにすごいのがミニスカートでうんこ座りしてるわけなんですよ。ね、おばはん、パンツ丸見えなんですよ。何しとんねん！もう何ですか。体を打ってるわけなんですか。ほんまにね。いや、しかし何ですかこれ。なんかね、この吉本新喜劇へとね、この誘う楽しい楽しい入り口でね、何とも言えない社会の闇を垣間見た気がいたします。でね、まあ、公演自体は相変わらずね、もう腹がよじれるほどね、本気で笑いまくりでしたよ。ちなみにこの日の座長は、スッチーと坂井愛ちゃんでございました。で、まあまあ、ジュニアにとってもね、この翌日にね、コンクールを控えてるということで、まあまあ、気分転換にね、なったんではないかと。まあ、疲れてるんでしょう。車ではね、くっさい部屋をこいで、爆睡しておりました。嫁さんはその臭さに怒りながら、窓を全開に開けておりました。 で、翌日、コンクールのね、この当日ですよね、ジュニアをここまでね、とりあえず車で送って、そこから我々は車で会場に向かおうということで、このまま非常に朝早い、朝の5時起きとかなんですね。で、まあ5時に起きて、1時間ほど運転して、やっとね、まあ学校の近くまで来て、ジュニアが、まあ昼ご飯をね、コンビニで買っておきたいということなんで、じゃあコンビニ行こうかということでね、コンビニのね、駐車場に車を止めて、嫁とね、ジュニアが買いに行ったわけなんですけれども、私は車内でね、待っていたんですが、あのね、歩いているジュニアの足元を見たわけなんですがね、靴、運動靴なんですね。んと、あれと、コンクールやけど、ローファー、革靴やないんやなぁと、大丈夫ってね、帰ってきたジュニアに聞くと、あ、忘れてたと。言っておりました。コンクール当日
緊張感なし
で、まあ朝っぱらからねやってる靴屋もないということで、ジュニアを学校で降ろし急いでね家に戻り革靴を持って会場へと向かいました。あゆめさんは相変わらず怒り倒しておりましたが、私はね逆にすげえなと、大物やないですかと思ったのですが、これを言うとね、嫁からしばかれるのがね、目に見えていたので、とりあえず、あ、そうやね、って笑っておきました。で、会場について無事にジュニアに革靴を渡して、コンクールのスタートを待っていたわけなんですが、いや、しかしね、ほんとね、この指揮を振る予定だった顧問の貧乳の女の先生とはうまくいっていないみたいなんです。この本戦出場のためにわざわざホールを借りての練習があったわけなんですが、なんと、このホール練習、欠席、そして、この本戦、欠席、ということなんですね。いや、驚きですよ。これね、下手したら指揮をこの先生がこのね、本戦でも振るかもしれなかったというね、コンクールでございますよ。それ、欠席って、いや、もう完全に、
心病んどるやないかい。
そんな顧問の先生に、早くね、良くなっていただきたく、私から我が番組の師匠であるアマンさんからの受け売りなんですが、このメッセージを送らせていただきます。
貧乳は正義。
先生は早く戻ってきてください。先生に会うたびに、貧乳やないかいってね、心で突っ込んでいたことを深く反省し、お詫び申し上げる次第で、ございます。で、まあね、コンクールなんですが、これがね、全15チームが演奏するわけなんですがね、ジュニアの学校、なんと順番、一番最初の演奏だったんですよ。いや、最初ってね、まあ、やる方ももちろん、聞く方もね、えげつないほどのね、緊張感があるんですね。で、まあ、課題曲と自由曲の2曲があるわけなんですが、なんとかね、大きなミスもなく、全力で演奏しておりました。いやー、ジュニアもね、高校から始めた吹奏楽部なんですが、このコンクールでは、トランペットのファースト、いわゆるね、メロディーラインを担当したりで、いや、ほんとね、上達したなと、頑張ったなと、いろんな思いが込み上げて、感動してしまいましたね。いやー、青春をね、お裾分けしてもらっております。でね、残念ながら、次のね、東関東大会には進めなかったのですが、まあ、参加したね、高校、すべてが、金賞やな、と感じておりました。で、コンクールが終わり、やっとね、ジュニアにも夏休みが来たようで、部活が2週間ぐらいね、お休みなんですって。そんなジュニアが、なんかね、安いプラスチックのね、トランペットが欲しいと言い出すんで、なんでそんなもん欲しいんやと聞くとですね、なんと、学校にですね、ちょっとトランペットをね、置いてきたということで、しかも学校はね、耐震工事があって、完全閉鎖ということで、2週間も練習ができないというわけなんですね。で、まあ、まあ、安物のね、トランペットでいいんでね、ちょっとね、練習に、ね、欲しいんやということで、で、まあ、そういうことですかと、まあ、しゃあないなということでですね、ジュニアとですね、ネットで、トランペットいくらぐらいかなとは見ていたんですが、そこでね、ボソッとジュニアが言うわけですよ。いや、俺のトランペットにはね、この第一トリガーがついてないんだよね、ってね、言うわけなんですよね。で、このトリガーっていうのはですね、この、なんて言うんですか。まあ、トランペット上にね、3つの、押す、まあ、ピストンするボタンみたいなものがありまして、その、また、下にですね、その、管の、その、長さをですね、 ちょっと調整できる、長くしたり短くしたりできる部分が2箇所ありましてですね、その第一トリガーというものが動かせば、ある程度の音がね、調整できるということらしいんですよ。で、まあ、ジュニアのね、トランペットはね、まあ私が20年前に友人からいただいたもので、もう相当古い品物ということで、しかも初心者用ということで、このね、第一トリガーがついていないということなんですね。で、もうそうなんやと初めて知ったなということでね、そのトリガーがついてなくて大丈夫なんと聞くとね、そこはなんと口でなんか吹くときに調整してるっていうわけなんですね。もう逆にお前すげえなってね、感心したんですが、ただまあ友人のトランペットをこの第一トリガーがない人はいないということで、今時もう第一トリガーついてるのが当たり前というわけならしいんですよね。おいおいおいおいおいおいおいおいと、まあ、早い言えよと、お前楽器のレベルでちょっと下やないかと、それちょっとあかんやということで、早速も次の日楽器屋さんに行きましてですね、トランペットを何本かですね、試し吹きをねさせてもらいまして、一番気に入ったものを買わせていただきました。確かヤマハの YTR4335 とかいう代物だったと思います。私にはさっぱりわかりませんが、嫁とジュニア曰く音が違うということでございます。まあこれからねアンサンブルをやるということでね、このタイミングでね楽器が新しくできたというのはね良かったんじゃないかと思いますよ。まあもちろんね今までね使っていた楽器にも感謝のね気持ちを込めて、今後もね大事にしてもらいたいということなんですが、いやーでまあやはりジュニアやる気になったんでしょうかね、ガンガンに練習しております。いやいやいいですねと、まあ気持ちも新しくなったんでしょうかね、いい買い物しましたねと嫁にね話しかけたのですが、嫁から返す刀で食い気味に言われてしまいました。分かってると思うけどしばらく小遣いないからね。はい、では今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグずっとわら、あひらがねずっとわらとつけてつぶやいていただけたら私喜んで見に行かせていただきます。メールの方はジメールアカウントね、ずっとわら @gmail.com、 zutowra@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。またレザークラフト関係の YouTube もやっております。そちらの方もぜひご覧になっていただきたいです。詳しくは番組の公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで最後までお聞きいただき皆さん大きいんです。そして、さよなら。